こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです、今日もあなたの心が、心を楽しくね、新たな、未来に向かって輝くことを願って法案配信したいと思います。この間から十字ビバラシャロンというね、ちょっと漢字が難しいのでね、おそらくこれは当て字、サンスクリットかなんかのを漢字に当てた字になってるんだと思いますけど、龍樹菩薩という方の、書かれたもんですけど、これお経にこう書いてあるって部分もあったりするので、ご本人が書かれたところがどこかっていうのがわからないと、ついこうこれお経みたいに読んでしまう可能性がありますね。そうすると、お経だからこんなことも書いてあるよねというふうに思ってしまうんですけど、これご本人が書いたところにもやっぱりすごいことが書いてあるんですね。なんせ大乗仏教を成立させた大先生ですので、当然といえば当然なんですから、とにかくこの龍樹菩薩はこの異行本っていうね、本っていうのは章という意味なんですけど、簡単な行の章というところなんですけど、ここでね、とにかくその悟りを求めるならばですね、この十方の、十方というのは四方八方に上下を加えて、宇宙一切というのを十方とよく使うんですけど、仏教では。の仏様方を念ずるんだと。それでそれぞれの仏様の名前を唱えるんだっていうことを書かれてるんですよ。で経典を引き合いに出してね、説明されるわけです。でその経典の部分をね、読んでいると、なるほど、読んでいるとですね、読んでるだけで、唱えてるわけじゃないんですけどね、眺めているだけで、意味をこう理解しながら眺めているだけでですね、なんとなく入ってくるものがちょっとあったのでね、それでちょっと話してみたいなと思ったんですけど、お経の名前は法月同時諸門経というお経ですけど、それはいいですね、とにかく無量無量ってもう数えきれないほどの仏様の世界すぎて、青かつ世界があった。それを、無と名付くというね、憂いがないと名付けるというふうに書いてありますね。これお経の話です。要するに地獄が鬼畜生とかアシュラとか、苦しむ人が一切いないという、苦しむ人がいなければ、人たちがいなければ自分の心の中にも憂いがなくなるわけで、やっぱり苦しむ人は苦しむ人なりに助けを求めて、で頼ってきますからね。でそれは何を願ってるかというと、やっぱり共感されて理解されることなんですね。でそう理解されると、人は愛されたというふうに感じて、それで救われるんですけど、それはその理解されたと思うところで、こう宇宙大霊の大愛とつながるからなんですね。それが湧いてくると言ってもいいんだけど、じゃあ理解されなければ限りそれは無理なのかっていうと、そうじゃなくて、逆転させて人に共感して理解するっていうことに、それ一心になってると、やっぱりそれはそれで内なるこう如来様大霊が大愛がね、こう外なる、宇宙大霊とこう融合してきて、つながってこう心が温かくなって、 それで自分自身が救われていくってことはまあありますよね。でただね、やっぱりこれには無意識的にそういったうち誰の存在というものが、監督され、なんとなく監督されている必要がありますよね。想像もできないっていう人も中にはありますよね。そんなもん想像いるな、いるのかみたいな、ね、いるはずがないとか、かと思うと非常に身近に感じている人も、いるし、子供の頃からそうだったっていう人もいるし、もう全く死ぬまでそんなものとは無縁に遮断してという人も、もちろんいらっしゃいますよね。ただ、気の世界の体験というか誰でも体験できることですけど、その宇宙であれ、まあ、神様とか仏様とかそういう存在 を認識しないと心の中はやっぱり実は砂漠みたいなんですよね。 気が乾くんですね。でそういう存在を実感すればするほど、やっぱり心が潤って温かくなるというのが、まあ、あるので、これ他のもので満たせるかというと、そう満たせないんですよね。やっぱりそれは目に見えないものですから、もので満たしても満たされない。やっぱり人間にはそういった霊的な栄養って、これ弁念上人という方の言葉ですけど、霊的な栄養が本当はまあ必要なんですけどね。なんだかこう心が弱い人がそういうものに頼るんだみたいなね、いうふうに思い込んでる人もいますけど、そういう方はなどっちかというとこう物質世界の方に頼られるんですね。頼るんですね。そうでなかったら、まあ、お金とかあるいは、血縁関係とかね、外的なものに一切頼らないでいられるというのは、まさにこう目に見えないそういった、大いなる霊的存在とのつながりなくしては無理ですよね。非常に残念なことにね、明治以降の日本というのは、仏教を否定して神道を国教にしてしまって、なおかつ、天皇陛下を神様にしてしまったのでね、で戦争中はこう目に見えない、戦争中とかその、まあ、昭和その戦争終わるまでは目に見えない存在って言ったら、一般的にはやっぱり天皇であると、まあ目に見えるんだけど 目が 見たら目が潰れるみたいな言われてきたらしくてね、そういうふうにこうなってしまったので、戦後になって非常にそれを否定するようになった。でいわゆる物質っていうものを今度逆に進行するようになってしまったというところが、ありまして、非常に残念なことにね、まあこんな話をする予定ではなかったのですが、でちょっと面白いものにね、ところでね、この世界の、仏様、まあ、いろんな名前があるんですけど、その善徳如来というか書いてありますけどね、ちょっと面白いなと思ったのは、そこに存在する修行のために法を説くんですけど、法を説きながら現象をそのままにして、なおかつ現象を超えたすごい、目に見えない霊的世界をこうふわっとこうね、与えるので、それで、もうただ一回の説法でもうたくさんの人々を無性本人という悟りに至らしめ、まあこの、こういうのは法話を超えた法話ですよね。もう気というか霊的エネルギーでもって人々を悟りに至らしめる。まあだから、よく経典で、この時のお釈迦様の説法でいっぺんに500人が悟りましたとか出てくるんですね。さらにこうどんどん人数が倍化して、 またさらに大きなあの悟りが開かれていくっていうふうに述べてあります。まあそれでね、この善徳如来はの徳によってもうただ安楽だけがありますよというふうにね、もうだから憂いがないんだと、もうただ安楽のみあるって、まあ、それ聞いてるだけでほんわかしてきますよね。まあそういった仏様方がいたり、それから千端徳という仏様、南方にいらっしゃる。これはね、千端光っていう特別な何かお香があって、これはお浄土のお香なのか何なのかってことですけども、そのお香の香りをこう嗅いだら、もう全部こう人々の苦しみが、煩悩から生まれるね、苦しみがね、もう全く消えて、もう気持ちよくなっちゃう。そしてまあ同じですよね、安楽がやっぱりやってくるわけです。まあそれぞれのね、東西南北、なおかつこう東南とかね、そういうところに全部それぞれ仏様がや世界があって、こう光を出してる仏様のであるとか、それから花をこう無料に降らせて降らせるような仏様と、こういうね、仏様の名前と情景をこう聞いてるとね、あ、なんだかその世界がまあリアリティを持って感じられるとね、ほんわかしてきてこれね、私たちね、こうイメージ力っていうのが、現代人が起きてしまったのは、まあ、一つは、まあ、科学の、ね、発展とも関係があるとも思いますけど、つまり昔の人だったら月はウサギが住んでるとかね、もうそういう想像していた世界が今度、いやこんな、いや実はこうだったので、荒涼たる、ね、世界を見せられて、なんか想像するのやめてしまったりね、っていうのがあって、想像力がこう衰退している。想像力が豊かになればなるほどね、ふっと自分の身体感覚がそっちの方に入っていって、それでそんな情景を聞いただけでその世界に入ってくるようにね、まあ、子供ってのはもともとそうですけど、でこの子供のような想像力を持って、こういう人のね、人々の書かれた本や経典を読むと、全然捉え方がね、心豊かにほんわかしてきますので、それからね、芸術的な世界っていうのはやっぱりそういうふうに想像力の世界だし、発明したりね、新しいことをするっていうのも全部想像力の世界ですので、ということはあなたの未来もそんな想像力から生まれますので、ぜひ楽しいことを日々想像しながら、いかにもそれが現実があるかのように感じながら、それがやがて現実になりますので、どうかあなたの想像のままに、あなたの人生が温かいものになりますように。